会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。さあ皆さんは個人的に環境にいいこと何かやっていますか？最近は個人だけではなく企業や団体でも環境に配慮したさまざまな取り組みが行われていたり、環境配慮型の商品が開発されたりと、日々その活動の幅も広がってきていますね。そこで今日は会社の秘密エコスペシャルとしてお送りします。今月14日土曜15日日曜にグランメッセ熊本で開催される総ぐるみ熊本環境フェア2013では、さまざまな環境活動を行う県内の企業団体が出展します。今日はその中から氷川町を中心に活動を行っている里山クラブドンゴロスの井出尾真美さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか井出尾さん元気よかですよね。
はい、
なんかすごい笑顔だし活力に溢れてるという感じがするんですが。
はい、いつもです
ね。え、それは何ですか？山からパワーをもらってるんですか？
そうなんですよすっごい気持ちいいパワーですよね。
そんな感じがしますけども、ちょっとそのね、お話もいろいろ聞いていこうと思いますが、まずですね、あの里山クラブドンゴロスという、
はい、
ドンゴロスという名前はどっから来てるんですか？これどういう意味なんですかね？
これですね、あの朝袋ってご存知ですか？
朝袋わかります、はい
はい、あれなんですけど、
はい、
あれって結局今までも今からも使うとは思うんですけど、いろんなものが入れれるんですよね。昔からやっぱりあのなんか保存食、要するにじゃがいも掘りましたって入れときます、玉ねぎ取りました入れときますって、
はい、
で大量にちょっと置いときたい時に、ああいう袋にダーって入れてで置いとくっていう感じなので、
何でも入れちゃう袋ってことですか？
そうなんですよね、だから里山の恵みを全部入れ込んでみたいな感じで名前はついてるんですけど、
そこから取ってドンゴロスにしたと。
ドンゴロスにした。
なるほど、何でもありって感じですか？じゃあ
もう何でもありですありすぎですね
ありすぎで、はい、一体何があるのかちょっとこの後伺っていきますけれども、あのそもそもそのドンゴロスが発足したきっかけは何だったんですか？
ですね、県が、あの立上峡を、はい、あの県立自然公園としてあの認定していただいて、
はい、
でそこでそこを守っていこうっていうことで、はい、あのその中に施設が少しずつなんですけどできてきたんですよね、まずはそんな管理棟ぐらいだったんですけど、やっぱりそこの景観だったりとか、もう綺麗な川があるので、そこでもうちょっと皆さんが楽しんでいただけるように、今度はログハウスができましたとかキャンプ場ができましたって一つずつ整備をされてって、多くの方に自然体験をしていただこうということで、
あのメンバーの方も立上峡、まあその界隈の方だけじゃなくって、
はい、
県内各地のいろんな方が会員というかメンバーなんですってね。
そうなんです、
いろんなところの方がね。
そうなんですよ、私ももともと天草なんですけど、天草からずっと通って立上峡で活動してて、
は
い、で今ちょっと氷川町の方、氷川町の方に引っ越したので、あのまあ一緒にまたやってるんですけど、
だいぶ近くなりましたね。
近く、とっても近くなりました。はい、
ねえ、はい、そのドンゴロスいろんなメンバーの方がたくさんいらっしゃいまして、もう活動もさっき言いました通り、もういろいろ多岐にわたってやってらっしゃる、
はい
ね、ちょっとその活動の中身を紹介してもらえますか？
そうですね、はい、活動の中身、最近行いましたのが間伐講習会って言って、山を守るためにはやっぱり、はい、道具を使えなければいけないっていうのと、はいはい、整備の仕方っていうのもきちんと分かってないと、ただむやみやたらに切ったりとか取ったりするのは良くないので、基礎からきちんと学んでいただこうという講習会をちょっと大きく開かせていただいたっていうことですね。
山に入るための事前のいろんな勉強が、
そうです、
あるということですね。
あります、はい、
やたら入っていって切りゃいいって話じゃないわけですよね、これね。
そうなんですよね、やっぱり自然の生態系っていうのがあるので、やっぱり今イノシシだったりシカだったり、いろいろなものが里に降りてきてるって、それって誰のせいっていうと、やっぱり人間が開発していってるせいなので、やっぱり人間の手が入った山っていうのは私たちがきちんと守ろうっていうことで、はい、整備の仕方を習ってで入らないと、やっぱり動物が食べる木の実の木を勝手に切っちゃったりとかしてしまうので、そこは大 事なんですよね。
そういっただからチェーンソーの使い方、ね、山の歩き方といいますか考え方みたいなところから始まって、でお勉強ばっかりかというとそうでもなくっていろいろお楽しみもいっぱいあるんですよね。
そうなんです、そこが楽しいんですよ。
ちょっとどんなお楽しみがあるのか教えてください。
はい、この間ですね、はい、里山フェスタっていうのをやったんですけど、その中でですね、体験の一つではないんですけど、ちょっと飲食のところでまずは薄でコーヒーを引いていただいて立てて飲んでいただくっていう。
薄引きのコーヒーですか？
そうなんです。
ほー、初めて私来ました。
そうなんですよ、天草の石屋さんなんですけど、もう私がすごく気に入ってもぜひ来てくださいということで来ていただいて、もうすっごい珍しい。
あんまり見かけませんけれども最近は、古い、ね、農家の苗なんかにはたまに置いてあったりしますが、 それを使うわけですか？
そうなんです。それをもうその方のはおばあちゃんのだったんですよね、使えなかったのをきちんと目立てをして、噛むようにして、それで。
なるほど、はい、だから石屋さんが来てるからそれができるわけですね。
そうなんです。
へえ。
やっぱり昔の里山、里地里山の風景ってそういうのも一つじゃないですか。そういうのとか、あとはですね、ロケットストーブとか木のストーブって言って。
何ですかロケットストーブ？
ロケットストーブすごいですね、ちょびっとの薪で、あの火力を出すことができるっていう、今ちょっと流行りなんですね熊本では。
今の熊本の山の流行りだそうでございます、ロケットストーブ。
そうなんです、本当にちょっとの薪があれば、あまりあのなんていうかな、灰を出すこともなく、その土地っていうか土自体もあの荒らすこともなく、でなおかつ鍋かけていいし、夜間かけていいしみたいな、山仕事しながらご飯も一緒に作っちゃうよみたいな感じですね。わ
ー、なんかそんな便利なもんがあるんですね。
あるんですよ。
へー。他にもありますか？
はい、あとはですね、木のストーブって言って。
木のストーブ？
はい、間伐材ですね、杉の間伐材をよく乾かして、それにチェーンソーで切り目入れるんですよね。でその中心部分に燃えやすいものを入れて火つけていただくと、それが全部燃えて、まあ、ストーブ代わりになるという。あ、
それごと燃えて、
それごと燃やしちゃうみたいな。
ちょっと今写真持ってきていただいたんですが、木をこう、横からね、切って、そこにですね、ピザでも切るような感じで、
そうですね、
ね、切れ目をこう入れるわけですよ。とそこの真ん中のところにその燃えるものをなんか入れてあげる。
はい、でおかくずだったりとか、木の葉っぱだったりとか、ちょっと紙があれば紙をちょっと入れてあげて。
とそこの切れ間は真ん中のところから燃えて、周りまでじわーっと燃えて、
じわーっと、
でそれがストーブになっちゃう。
はい、ごとく置いていただけると、夜間とか鍋もやっぱかけていただくことができるんで、やっぱそれも一つかな。
天然のコンロみたいになっちゃうん
ですね。そうですね。
いや楽しいですね。
めっちゃ楽しいんですよ。
へえ、怖いアイデアですね。でそういうのもこう、イベントの時なんかは一緒に皆さんでやったりもすると。
そうなんです。
いうことですね。
はい。
はい、いろいろためになりますね。
山はたくさん遊べるんですよね。
お子さんたちとか参加者の皆さんはどうですか、こう参加された後反応なんか見てますと。
もうすごく楽しかったって、で全部自分たちでさせてもらえるからいい経験になりましたっていうことで、喜んでいただいてます。
なるほどね。井戸さんもこう何年か携わってこられて、やっぱりその前と今とではどうですか、参加者の方とか周りの活動やってらっしゃる方もちょっと変わってきたなとかって思うことなんてあったりしますか？
そうですね、ありますね。やっぱり今は体験をさせてない親御さんがすごく多いんですよね、自然体験すごく少ないんですよ、子どもたちが。なので薪って何ですかから始まるし、
そこからですか。
そこからですよね。でマッチって何ですかっていう人もいるし。
マッチもないですもんね今。
そうなんですよ、今チャッカマンかライターなので。
そうですよね。
そうなんですよ、
もうイロハのイから始まるわけですね本当にね。
そうなんです、本当初歩的なところから山に入って、落ち葉があって薪がこうやってできるんだよとか、もうそこから一個一個ですね。あとノコギリの使い方、ナタの使い方、で火の焚き方、要するにもう薪を組んでいってどうやったらうまく火がつくかとか、 そういうところから教えていくのと、あとは帰ってきた人たちですね、もう定年退職して帰ってきましたよって自分の実家にって、そういう方たちが山を持ってますって、手入れの仕方がわからないんですけどっていう方もいらっしゃるんですよね。
なるほど。そう、分かんなかったらただの荒れていくばっかりですもんね。
そうなんですよね。でチェーンソー買ってみたもののって、使い方がわからないって怪我をされたりとかするので、やっぱり私たち団体がそういう講座を開いて、勉強していただいて、きちんと山に入っていただくっていうことをやっていかなきゃいけないなっていうようなことがもう最近よくわかります。
なるほどね。やりたいから守りたいからっつって闇雲に入ったってダメだってことですね。
そうなんですよ。山も川もそうですよね、海もそうですよね、あるからそこで何でもやっていいんだじゃないんですよね、やっぱそこを守るためには必要最低限なルールは守っていただかないと、ただ汚す、ただ荒らすっていうことになってしまうので。
なるほどね。で、手段とかをこうイベントなんか来ていただくと、いろいろ教えていただいて一緒にやっていけるということですね。今月の、今週末ですけれども、14、15にはグランメッセ熊本で、総ぐるみ熊本環境フェア2013に出展もありますが、ここではどんな感じのことが見れるんですか、イベントに行きますと。
はい、一応ですねパネル展示もします、まずはパネル展示で縦上京公園のパネルと、で里山クラブドンゴロスのパネルと、あとはですね大津森の守り人さんっていうちょっと私がお付き合いがある森林関係団体の方と、あと県の外郭団体で森林ボランティアネットってあるので、そちらからパネルをお借りして展示するのと、今度は間伐材を使った写真立てを、
おお、なるほど、いいですね。
はい、もう間伐材ってたったこれだけでこんな簡単に写真立てできるのみたいな感じで作るのと、あとは間伐竹ですね、竹もやっぱり切るので、それも上手に使って写真立てにしようかと。
お、それは現場で作るんですか。
現場で作ります。
じゃあそれを見て、体験もできるんですかね。
はい、それを作っていただく体験を、
じゃあいらっしゃった方には参加していただいて、実際自分でやってみる、作ってみると。
はい、そうです。
そういう体験もできますので、ぜひ14、15、グランメッセにお越しいただきたいと思いますね。はい、いろんなこうドンゴロスの活動、それから山へのね、その入り方といいますか、いろいろお聞きしましたけども、これからこうどういう活動をやっていきたいっていうのはありますか、井戸さん。
ですね、森林関係って結構ですね専門性がなんか皆さんこう高すぎて取っかかりにくいので、ちょっとスポーツと合わせてみたいなみたいな感じで。
スポーツと合わせる、
ちょっと今計画中、ちょっとまだ言えないんですけど、
まだ言えないんですけど
計画中なんですよね。里地里山保全のための保全活動をスポーツと合わせて行って、もうちょっと広く
またね、じゃあ裾野が広がっていくように考えてると、
そうなんです。
いや、なんでしょうね、スポーツってね、
楽しみでしょ
う。じゃあそれはどうですか、来年ぐらいは。
そうなんです、
やれそうな感じ。
やれそうな感じですね。
わかりました。ぜひ皆さん、また番組でお知らせできることがあればね、紹介したいなと思っておりますね。そういった本当山に入っていくのはね、知らないで入っていくとちょっと危ないこともあったりしますから、きちんとやっぱり勉強していただいて、そのきっかけとして、14、15にグランメッセ熊本に足を運んでいただけるといいんじゃないかなと思いますね。ぜひイベントにもご参加ください。ちなみにね、井戸さんの娘さんもお母さんに影響を受けて、どちらでしたっけ、
八代農業高校泉分校っていう、素晴らしい学校に通ってます。
山が大好きで、
はい、
あえて行ってらっしゃるわけですよね、これね。
あえて行きましたね。
そういったことも勉強できるんだそうです、泉分校の方ではね。
はい、そうなんです。
ということでございます。ということで、今日はですね、会社の秘密エコスペシャルということで、今週末14日土曜15日日曜日、グランメッセ熊本で開催される総ぐるみ熊本環境フェア2013、出展される里山クラブドンゴロスの井出尾真美さんにお越しいただきました。井出尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、会社の秘密エコスペシャルでした。